親父の背中。
会社の代表として事業を発展させ、地域貢献をして、先輩を敬い、後輩に慕われ、仲間を作り、社会からその実績を認められた一人の男を皆はこう呼ぶ、親父。金子正男はどこにでもいる父親であり、夫でもあり、孫を持つおじいちゃんでもある。泣いたり笑ったり、怒ったり悲しんだり、人生の経験を親父の目線で語ってほしい。親父の背中、始まります。この番組はカインズ株式会社の提供でお送りします。
おはよう親父。
はい、おはよう。
さあ今日何の日だか知ってる、
今日はなんだ、ハワイ振り返り休日だけど何なんだ。
あのさ、7月に海の日っていうのがあって、うん、8月には山の日があるの。
山の日ってあったか。そう、俺は山男なのに山の日ってあったの。
そう、なんか、まあ、でも新しいね。で、それを、今日ね、ふと親父のことを、ああそうだ、そういえばずっと小さい時から、なんかこうでっちぼうこじゃないけど、金子商店の仕事をして、親父いつ休んでたの、いつや遊んでたのっていう話をした時に、いや俺はこうで仕事はやるけど、こうやって山に行ったりとか、今でいうお友達と会うサークルみたいなものとかって、そういう話を聞いたんで、今日は特に親父を思い出しておりました、はい、今日のこの朝まで、
はい、
さあということで、普段聞けない方も聞いてらっしゃると思うので、若い世代の人も、そう、お父さんとかおじいちゃんを懐かしんでもらえれば嬉しいです、さあ親父、先週ね、高砂で株式会社にしたんだよっていう話がずっと続いてたかもしれないけど、病床のお父さんを会長にしたのはどういうことってそれ聞いたじゃない、でもさ、お父さんはやっぱ嬉しかったよね、きっと。どうだろう、
どうだろう、欲がないから分かんないと思うな。
そうだ、前の放送を聞いてる人は分かるように、食べていければいいんだと、家族が、下手な儲け方をするなと、ね、
多分分かんない、分かんなかったと思うな。親父にしてみると、株式会社がどんなのと、それも分かんないと思う。ただ30歳近くまでこうなってくるとね、30歳になった男だから、まあその間いろんなその人様に教えをこう、受けたり。
何、金子正雄親父は、私が話を聞いた頃はまだ中学生ぐらいだったんです。30になったんだね。
そうだよ、
ねえ、
ね、この頃ね、17年間も、それは人様に教えを受けたりなんなんすれば、多少の会社経営とか、そういうものの考えは、まあ、モテるようになってきたよね。それで親父を絶対に設立の時にこれだけ譲らなかったっていうよりも、むしろ自分しかいないんだから、自分と兄弟でやってるわけだから、言ったことは、親父がお金を資本金の 60% 出しなさい、で残りの40%を私とか金吾会長とか、まあ姉の連れ合いとかに出してもらおうということで、まあ配分を決めたのね。でも、なんで代表取締役会長に、まあ親父を据えたかって、これは親父が起こしたち、私がよく言うんだけど、皆さんこれは絶対に必要なことだから、
その話は先週あったけど、ここからはちょっと心情的な話です、
ね、なぜかというと、0×100 はいくらなってもゼロなんだよ、ね、でも1を作った親父、企業を起こしたんだ、1を起こしたんだよ、それかける100は100でも1万でもなっちゃうんだよ、でおかげさまで私がまあそういう人様とかそういう恵まれたから、まあ高砂に、浅草の貧乏長屋から高砂に工場が作れるようになったし、それから生意気なようだけど、まあある程度お得意様にも認められた仕事ができるようになったのね、これは1というその基礎があったからなのよ、で親父ところが俺を産んでくれたことも、これまた事実なんだよ、でそういう 大切なね、一番大切な親、うん、これをないがしろにしてるってことは、これは親不孝の何者でもないと、うん、これだけは不思議に思ったね、うん、それで親父に絶対にこれだけはお金出しなさいと、うん、っていうことは病床にいるんだから考え何もない、うんうんうん、私が勝手に一人で、はい、親父が60万、うん、預金通帳から60万出して資本金とか、こういうふうに、
今日は46年の話ですからね、
うんうん、これはおばあちゃんはまたこれまた知らないんだよ、
うんうん、
だからああそうかい、うん、ああそうかいな、うん、でおばあちゃんには株を持ってもらう、うん、親父だけ持って、うん、で親父が亡くなった後、うん、この株をどこ行くかっていうことは、うん、もう当然そのもう
考えて
それはおふくろが受けるんだよ、うん、全部受けるんだよ、
う
ん、
でもさすごいなって思うのは、うん、親父いつも言ってたようにそれは定時制は通ったよ高校って、うん、だけど中学卒業だよって言ったじゃない、うんうん、で今その高等教育っていうかすごいね、うん、教育っていうことをこう頭に入れてる親御さんもいるかもしれないけど、うん、親父が学んできた経営学とか人間学とか、うん、そういうものっていうのは社会に出て、うん、だからいつでも学ぶことっていうのはできるんだなって、ね、
これはできる自分が学ぼうとしたらできるの、うん、だからその学ぼうとする意思なんかいらない、
うん、
自然と人様の言うことを聞くようになれば
いいんですね。
自然と入ってくるんだよね。その聞く耳をみんな持たないんだよ、はい、
さあというようなことを親父から感じ取りました。来週はいよいよお父様の亡くなるというそんなことをお話ししてもらおうと思います。じゃあ親父また来週よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
学校ではこのガキ大将をのびのびと教育していただいた。そのおかげで集団生活での生き方を学ぶことができました。社会の荒波に出てからは所得倍増高度成長できました。 からは苦しい中、仕事の意味と人生のあり方を教えられた。かけがえのない大切な人たちと出会うことができました。結婚して子供も生まれたけれど、妻に甘えて帰り見ることもなかった。勝手気ままのただただ仕事中心、そんな生活送ることができました。女房子供に恵まれて、社員のみんなに恵まれて、感謝の気持ちを心に刻み込んで、明るく楽しい私らしい人生を、ゴール目指して歩きたいと思います。おかげさまで、ルルルルルルルルルルル、おかげさまで、ルルルルルルルルルルル、おかげさまで、60年の人生、おかげさまで迎えることができました。